聖書箇所はルカの福音書24章13節から35節。新約聖書3版をお持ちの方は169ページ、2017年版をお持ちの方は172ページです。はい、それではお読みいたします。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていて、イエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自身について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるために中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると、11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえって、シモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。はい、今日の説教はルカの福音書、失礼しました。今日の説教はよみがえった主との出会いと題しまして、セリア先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。先週いませんでしたから一切おめでとうございます。一言お祈りしてメッセージに入りたいと思います。愛する神様、皆をあがめます。イエスを救い主として送ってくださってありがとうございます。今日私たちが御言葉によってよみがえったイエスに出会って、 その復活の喜びに満たされるように助けてください。主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。皆さん、突然ですが、逃げたいと思ったことがありますか？私はその気持ちがよくわかります。再スタートができたら嬉しいですね。でも何度も逃げて再スタートするなら、やっぱり疲れてしまいます。逃げて再スタートしたいと思うのにはいろんな理由があります。失敗して恥ずかしい、難しい人がいる、傷つけられた、現実は期待外れだったなどです。今日の箇所の2人の弟子もそんな気持ちだったと思います。彼らはエルサレムからエマオという村へ帰る途中でした。一人はクレオパという人です。そしてヨハネの福音書19章25節では、クレオパの妻マリアという人がイエスの十字架のそばに立っていました。スペルは違いますが、名前は同じですから、今日の箇所のもう一人の弟子はクレオパの妻マリアだったと考えられています。二人は十二弟子には入っていませんが、イエスには弟子がたくさんいました。話は前後しますが、多分クレオパたちはイエスと他の巡礼者たちと一緒に杉越の祭りのために都のエルサレムへ登ってきていました。ルカの福音書9章から主の手術が描かれている19章まで読めば、イエスの周りの群衆がだんだん大きくなってきたことが明らかです。エルサレムへ近づけば近づくほど、弟子たちも巡礼者たちも増えて、すごい群衆になってきました。でも今イエスは杉越の子羊たちと共に死んでしまい、祭りはもう終わっています。実はクレオパたちは逃げています。イスラエルのローマ帝国から救ってくださるメシアだと期待していた人が、そのローマ帝国によって殺されました。クレオパたちが何から逃げていたかというと、それは悲しみ、絶望、幻滅などです。そういう絶望の中にいる2人にイエスが現れました。2人にとってイエスに出会うことが必要だったのです。よみがえった主に出会った人は変えられます。クレオパたちはどういうふうによみがえった主に出会ったでしょうか？この箇所は5つのシーンがあります。最初と最後は旅のシーンですが、中の3つのシーンはイエスとの出会いで、イエスが聞いてくださる、イエスが正してくださる、イエスが仕えてくださるという題をつけました。まずイエスが聞いてくださるシーンです。帰る途中の巡礼者の群衆の中から現れたイエスはこう話しかけました。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？昇進している2人に対して、どうしたの？私でよければ聞いてあげるよという優しい招きです。クレオパは自分の目線から杉越の祭りの週末の出来事を説明しました。その内容からクレオパの絶望の原因がわかります。クレオパにとってイエスは誰でしょうか？19節で彼はこう説明しました。神と民全体の前で、行いにも言葉にも 力のある預言者でした。過去形です。そして彼はイエスに何を期待していたのでしょうか。21節、私たちはこの方こそイスラエルのを解放する方だと望みをかけていました。また過去形です。そして彼らが期待していたその解放は罪と死からの解放ではなく、ローマ帝国からの解放でした。ダビデ王の子孫であるイエスがダビデのように王座につき、肉々しいローマ帝国の圧政者を追い出すことこそ当時のイスラエルが望んでいた解放でした。そのローマ帝国によってイエスが殺されたので、解放の希望は過去形となり、一緒に死んでしまいました。でもなぜ2人はイエスだと分からなかったのでしょうか。なぜイエスも知らないふりをしていたのでしょうか。実はこの解放についての勘違いに関係があります。イエスの使命はこの世的な王様になってイスラエルを偉大な王国にすることではありませんでした。ヨハネの福音書18章36節で、イエスはローマ帝国の代表者であるポンテオ・ピラトにこう説明しました。私の国はこの世の国ではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。もう自分のイメージした救い主しか見えないクレオパたちにちゃんと聞いてもらうために、イエスは二人の目を遮られたのです。知らない人からの話を聞くなら、新しい目でイエスの使命を考えることができたでしょう。それは神の恵みです。ルカの福音書でイエスは弟子たちに3回ご自分の死と復活について説明しましたが、おそらく救い主についての勘違いが耳を塞いで誰も理解できませんでした。3回目はルカの福音書18章31節から34節に書いてあります。お読みします。さてイエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。その時そこに十二弟子はいましたが、クレオパもその話を聞いたようです。24章21節の後半、クレオパはこう話しています。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になります。多分まだ小さな希望にすがっていたのでしょうが、女たちの報告が妄想っぽくて信じられなかったので、もういい、エマオへ帰って2人で傷をなめ合おうと決めたようです。イエスはその悲しいクレオパの話をまず聞いてくださいました。まるで祈りみたいですね。でもイエスは、うんうん、それは大変でしたねとは答えませんでした。クレオパたちが悲しくても 蘇った主の本当の使命をちゃんと理解することが大事でした。では次に、イエスが正してくださるというシーンに進みます。イエスの答えは厳しいですね。25節、ああ愚かな者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったことがすべて、すいません、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのようにそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。愚かという言葉はまだまだ信じていない人たちの霊的な盲目な状態を指しています。でもその通りですね。この2人、そしてエルサレムに残った弟子たちもまだまだイエスの使命が分かっていません。その使命はイスラエル王国の再建ではなかったと先ほど言いましたが、では本当の使命は何でしょうか。イエスはそれを説明しました。27節、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。詳しく書いていなくて残念ですが、ルカ4章 18節19節が似ていますから少しイメージできます。その箇所でイエスはユダヤ人の街道でイザヤの言葉を借りてご自分の使命を明らかにされました。ルカ4章18節、これはイザヤ書からの引用です。主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた、囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の民とし、主の恵みの年を告げるために。そしてイエスは聞いている人たちのにこう説明しました。21節、あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。多分クレオパたちにもこんなふうに預言者たちに語ったメシアの希望を解き明かしたと思います。ではイエスの使命は何でしょうか。イエスは神の国の福音を伝えるために来られました。人々が神を知るように、霊的にも肉体的にも盲目な人々の目を開かれました。そして苦しみを受け、それからその栄光に入ることも使命のうちだったことをご自身おっしゃいました。その使命の究極的な目的は神と人間の和解を行うことでした。そのためにイエスは私たちの過ぎ越しの子羊としてご自分の命を捨てました。私たちの罪を背負って十字架に死んで、そして私たちの間違った考え方だけでなく罪深い心の状態を正してくださいました。イエスはクレオパたちに、そして私たちに知らせたいのです。知らせたいのです。それがイエスの使命、それが神の愛だと。クレオパたちはイエスの厳しい話を受け入れたようです。エマオに着いた時、クレオパたちはイエスを食事に招きました。29節によると、クレオパたちはイエスに、 強く進めるほど一緒に食事をしたかったようです。実は当時の文化では全く知らないような人を食事に招くことはなかったので、この招待は特別でした。強く進める必要があったのでしょう。そしてイエスはその招待を待っていました。次に第3のシーン、イエスが仕えてくださるです。イエスと弟子たちは食べることが大好きだったようです。ルカの福音書の中でいつも誰かと一緒に食事をしていたという感じがします。街道で教えるだけではなく、イエスはゆっくり食事しながら教える主義だったようです。食事や宴会はイエスの例え話に何回か使われている大事なテーマです。例え話には必ず聞いている人たちがよくわかる日常生活の中の共通点があります。中東の文化ではおもてなしは非常に大切で、みんな家族や友達と一緒にごちそうを食べるのが好きだったので、イエスはよく宴会について話しました。そして最後の晩餐の時、パンとワインに新しい意味を与えて生産地を定めました。杉越の祭りが背景だったので、私たちは神がイスラエル民族をエジプトから救い出したことを思い出しながら、杉越の祭りの成就である神の子羊の死も覚えます。神との和解、教会の一致を感謝し、聖餐式が指している永遠の祝宴も楽しみにしながら、パンとブドウジュースをいただきます。パンとワインをイエスと一緒にいただくなら意味深くなります。ですから以前何回も一緒に食事したことのある2人の弟子は、ちょうどイエスがパンを裂いた瞬間、目が開かれ、やっとイエスの使命が分かりました。このシーンは不思議な点がいろいろあります。もちろん蘇ったイエスの急に消える超能力は不思議ですが、文化的に見てイエスはクレオパたちのお客さんなのに、招いた側みたいにパンを取って神に褒めたたえ、咲いて彼らに渡されたことも不思議です。でもそれもイエスの使命に関わっています。マルコの福音書10章45節でイエスはこう説明しました。人の子も使えられるためではなく使えるために、使えられるためではなく使えるために、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。イエスは使えるために来られました。人々を教え、弟子たちと食事し、病気を癒し、私たちの罪を背負って死んでくださいました。そういうふうに私たちへの愛を表してくださったのです。私たちはイエスが裂いてくださったご自身の体というパンによって命を与えられました。こうしてクレオパたちはよみがえった主に出会いました。イエスが聞いて正して仕えてくださったので、二人は変えられました。最後のシーンに入ります。クレオパたちはまた旅立ちます。ルカ24章31節。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、 私たちの心は内で燃えていったではないか。二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。この箇所は文学的に面白くて美しいと思います。旅という構成の中でエルサレムを出るときと戻るときの対象がよく描かれています。エルサレムを出たときは悲しくてイエスを見ましたがイエスだと分かりませんでした。戻るときには心が燃えていてイエスだと分かりましたが見えなくなりました。では見えなくてもでも見えなくてもよみがえった主の臨在を感じて喜んでいました。イエスに出会ったのでもう逃げる必要がありません。もう逃げられません。すぐにイエスの復活を述べ伝えなければ医師が叫ぶという気がしたでしょう。そしてエルサレムで待っていた弟子たちも主の復活の喜びに満たされました。数時間で完全に絶望から勝利への逆転になりました。イースターは受難日の後に来ます。受難日の悲しみがなかったならイースターの喜びもなかったでしょう。イエスが死ななかったならイースターの勝利そして私たちの救いもありませんでした。皆さんはどうでしょうか。絶望して逃げたことがあるでしょうか。イエスはあなたとにとって期待外れだったでしょうか。そんな時神に向かって悲しみを言葉にして叫んで祈っても大丈夫です。でも神の答えを聞くことも大事です。私たち人間はイエスを勝手に自分の理想的な救い主にしてしまいがちなので間違った救い主のイメージを神に正していただきましょう。そして神がご自分を表してご自分の使命について教えて喜びを与えてくださるはずです。苦しくても逃げることなくイエスの復活による希望に立ちましょう。そのために私たちもよみがえった主に会いたいですね。どうやったらよみがえった主に会えるのか、今日の箇所には3つの例が載っています。1つ目は祈りです。イエスがクレオパたちに話しかけたように神は私たちと話したいと望んでいます。聖書の言葉を借りて祈ることもできます。聖書といえば2つ目は聖書です。神は聖書によってご自分を表しています。それは私たちに知られたいと望んでいるからです。毎日聖書を読んで読んでいない時も考えて信仰の仲間と分かち合うことによってよみがえった主に出会うことができます。励まされることが多いのですが、たまには神がクレオパたちのように間違った私たちの行動や考え方を正してくださいます。3つ目は聖餐式です。聖餐式に一緒に預かるときイエスの使命、つまり私たちが神と和解できるために過ぎ越しの子羊となって死んでくださったことを覚えます。ただの儀式ではありません。パウロは第一コリント11章26節にこう書きました。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。このパンを食べこの杯を飲むたびにと書きました。毎日の晩御飯の時楽しく 友達と一緒にコーヒーとケーキをいただくとき、そして教会の愛参会のとき、温かい交わりの中で感謝して主イエスの死と復活を覚えることができます。パン、ブドウ酒、ブドウジュース、そして仲間の顔に蘇った衆が見えます。もちろんこの3つ以外にも蘇った衆に出会う方法があります。それは私たちが住んでいるこの世界は神が創造されたものだからです。最後に証しをさせていただきたいと思います。今日の説教は2017年のイースターのためのものでした。当時奉仕していた教会は無牧になったばかりで、教会員は不安と悲しみでいっぱいの状態でした。私にとって教会からいなくなった牧師さんは尊敬している親友だったので、私は悲しんでいました。それだけではなく、牧師さんが去っていった事情があって、教会は傷ついて分裂の寸前まで来ていました。その教会の皆さんに励ますためにこの説教を書きました。その後の4ヶ月、私は続けて説教をしたり、牧会的なケアをしたり、教会員の悩みを聞いたりしました。私も悲しかったので、みんなと共に悲しみを向き合うことを励みました。しかし、それはいっぱいすぎました。2017年7月に最後の説教をしました。その数週間後、燃え尽きてしまって、8ヶ月間、奉仕や仕事が完全にできなくなりました。その時から先週の美唄教会まで説教ができませんでした。何かのブロックがあったと気がします。そのブロックの原因は、私が書くすべてのことがバラバラになったり、私の説教に表される希望が灰になったりする恐れでした。もう一度イエスに出会いましょうや、イエスが聞いてくださる、正してくださる、使えてくださる、癒してくださるなどの励ましの言葉を聞く人たちの心に響かなかったようです。そして自分の心にも響かなくなってしまいました。イエスよ、どこですか？なんでこの最悪な状態から私を救ってくださいませんでしたか？なんで私を癒してくださいませんでしたか？2017年8月の私は疲れ果てて、クレオパたちのように悲しみ、絶望、幻滅などから逃げていました。イエスの復活を信じたのに、復活の主が燃え尽きてしまった私を生き返らせる力を信頼できなくなりました。当時の私の生き方は、出る杭は打たれるので、絶対に出ないようにと、迷惑をかけないで誰にも気づかれないように静かに暮らすことを目指していました。ある程度時間が経つと平和の日々が戻ってきましたが、人生からだんだん意味がなくなっていきました。 8年後、まだまだ自分が逃げていると気がつきました。そんな私にクレオパたちと同じように、イエスが寄り添ってきて共に歩み始めました。ずっと共に歩んでいましたが、今日の箇所の16節の言葉を借りて、私の目が遮られていてイエスであることが分からなかった。去年デボーションにマルコの福音書に書いてあるイエスについてのストーリーを読み始めました。人たちを見てくださって、その人たちの話を聞いてくださって、 問いかけてくださっているイエスの姿は非常に魅力的でした。特にイエスの質問が心に残りました。今日の箇所の17節のようです。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？マルコの福音書10章の目の見えない人に、私に何をしてほしいのですか？そしてヨハネの福音書1章の初めての弟子たちに、何を求めているのですか？不思議ですが、イエスが直接私に問いかけているように感じました。今こそ逃げるのをやめて、イエスに向き合って素直にこの質問に答えるべきだと思うようになりました。イエスは私と話し合いたがっていました。最初はずっと自分の心を無視していた私は、その質問に答えるのにかなり苦労しました。そして答えが湧き出ても失望が怖くて何も祈れませんでした。でもイエスは優しく声をかけ続けてくださったので、私はイエスと会話したくなりました。私は癒されたい。私の人生に、私の近所に、私が関わっている教会に、神は今も働いてくださっていることを信じたい。神の御顔を求めたい。何よりもイエスを慕いたい。望みたい。逃げるのをやめたい。イエスと共に歩む意味のある人生を送りたい。ドキドキワクワクしながらこんなことを祈れるようになりました。そして今日ライトハウス教会の皆さんの前に証しできました。信仰を持ってこの喜びと希望が灰にならないように祈っています。まだまだ怖いですが、私の中の何かが変わったと気がします。もう一度蘇った主に出会うことで私は変えられました。私たちはこれからも変えられます。もう逃げる必要がありません。お祈りします。愛する神様、いつも共にいてくださって心から感謝します。私たちが蘇った主に出会うことができるように導いてください。私たちの祈りを聞いて、私たちを正して、私たちの心を癒してください。そしてその出会いから来るイースターの喜びに私たちを満たしてください。主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。